Cindy Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回は三田市で唯一の家庭教育充実事業である家庭教育学級についてのお話をお聞きします。スタジオには家庭教育学級を担当されている三田市役所健やか育成課の小橋さんと、令和2年度三輪小学校で家庭教育学級運営委員を担当された2名の方、田畑さんと大西さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。まずは三田市役所健やか育成課小橋さんからお話を伺います。
こんにちは。健やか育成課で家庭教育学級を担当しております小橋です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。三田市の家庭教育充実事業については、三田市で唯一の家庭教育支援事業として長く続けられていると伺っています。そのうち家庭教育学級事業には、全市の方を対象にした全市版とそれぞれの小学校区での取り組みがあると伺っています。小橋さんには全市版の活動をお伺いします。まず昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で活動が難しかったのではないでしょうか。
はい、学校が休校になったり、はい、外にもなかなか出られない状況を強いられ、家庭への負担が突然大きくなってしまいました。
はい、そうですよね。
より家庭の教育力の向上が求められる中、何ができるのか年度当初は迷いがありました。ですが結果的にはすべてオンラインで3回講座を開催することができました。
はい、昨年度はすべて3回ともオンラインだったということですけれども、はい、これまでも家庭教育学級の活動でオンラインでの開催は行われてきたんでしょうか。
いえいえ、全く初めてで、はい、コロナ禍でなければオンライン開催は考えもしなかったです。
そうなんですね。
市にウェブ会議システムが6月に導入されると決まった段階で、即座にオンライン開催にしようと決定し、オンライン講座を実施されている講師さんを探しました。
はい、
そしてオファーをかけたんです。第1回目の講座はカラータイプ教育アドバイザーによる自分を知る、家族を知る、色と性格の不思議な関係を開催しました。
はい、
三田市内ですでにオンラインでの活動実績があり、さらには欅台小学校の家庭教育学級運営委員でもあった講師が家庭教育学級初のオンライン講座に挑戦してくださったんです。
経験からの挑戦ということですね。
はい、
初めてのオンライン講座の手応えはいかがでしたか。
はい、夏休みに入った8月に開催したんですが、こちらが驚くほど反応があったんです。親子講座で小学生が41名、保護者が36名の申し込みがありました。
たくさんの申し込みがあったんですね。
そうなんです。ちょうど世の中にオンライン授業という言葉が認知され、今後の子どもたちの学習にとってオンライン抜きには考えられないと思われ始めた時でした。オンラインを体験したいというお気持ちで申し込まれた方がたくさんいたんだと思います。
そうなんですね。小学生のお子さんを子育て中の保護者の方々にとって、今後を見据えてオンラインを取り入れたいと考える中で、市が主催のものならばと安心して参加されたことでしょうね。
その通りなんです。同じく健やか育成課の授業で子どもの学びのための 公民未来塾があります。
はい、公民未来塾ですね。
はい、うん、こちらも電子版はオンライン開催に切り替えて走り出したところでした。
はい、
それで相乗効果を生み出せました。
うーん、
第2回電子版家庭教育学級は家庭教育学級と公民未来塾がコラボして、
はい、
公民の人気プログラム兵庫中央病院の先生による人体解剖を開催しました。
お子さんも大人の方も興味がありそうなテーマですね。
そうなんです。この講座は偶然の事態も絡まり、急遽オンラインからオンデマンド配信の方に地に変わりました。
はい、オンデマンド、
はい、
はい、
YouTube 配信ですね。
はい、
すると時間の制限がなく視聴できるという利点で200人以上の方に視聴していただきました。
そうなんですね。
一つ工夫したのは、はい、一方的な視聴にならないように、視聴後アンケートに質問を書いていただき、後日先生から回答をいただいたものを返信するとともに市のホームページにも上げました。実際たくさんの熱い質問をいただきました。
そうなんですね。こう学んでいただいているという実感が湧きますね。
はい、
偶然の事態とおっしゃっていましたけれども、いろんな形に柔軟に対応されてきたんですね。
はい、コロナ禍というとマイナスに捉えがちですが、今振り返ると新しいものにチャレンジができた年だったなと思います。健やか育成課で行っている家庭教育学級、公民未来塾ともに学びを止めないことをモットーにしたことで、
はい、
チャレンジが可能になりました。
健やか育成課にチャレンジ精神が根付いているんですね。
そうですね、私たちだけではないんですよ。
はい、
昨年のチャレンジを可能にしてくださったのはオンライン講座を開きましょうと言ってくださる講師の方と、
はい、
それに協力し参加してくださる保護者の方たちがいたからです。
それは大きいですよね。
はい、
いくら旗を振ってもこう答えてくださる方がいないと前には進めませんもんね。
その通りです。協力者がいたからこそ、3回目の電子版家庭教育学級もオンラインで開催できました。
はい、
サンダ女子防災部代表の講師による、その時我が子を守れますか、我が家の防災リュックを親子で作ろう講座です。
これも興味が湧く内容ですね。
ありがとうございます。この頃にはオンライン講座のメリットをどう生かすかを考える余裕が出てきました。自宅で受講できるのだから、各家庭の現状として今準備している防災用品を画面に見せてもらうことに挑戦しました。
はい、
リラックスした環境で各家庭の防災状況を交流することができとても楽しかったです。
電子版ではオンライン講座を楽しむ余裕すら出てきたんですね。
はい、
ではそれぞれの小学校区での家庭教育学級の活動、こちらはいかがだったでしょうか。
はい、各小学校にいらっしゃる家庭教育学級運営委員さんたちも、
はい、
戸惑いの多い1年だったと思います。
そうですよね。
年度当初は緊急事態宣言が発出されており、PTA 活動自体がストップされた校区もありました。
そうなんですね。
そこで市としてはできる範囲の活動どうをと呼びかけ、
はい、
電子版でオンライン講座を開催することで、各校区でもオンライン講座への可能性を探っていただけるようにと呼びかけていきました。
誰もが戸惑った1年でしたけれども、こうして呼びかけをされたということですね。
はい、
実際にはそれぞれの校区の活動をどのようにされましたか。
はい、それが私たち事務局が感激するくらいのチャレンジをしてくださいました。
はい、
コロナ対策を勉強してリアル開催をしていただいたり、リアル開催ではお呼びできないような講師の方をオンライン講座でお呼びしたり、保護者の方たちのパワーは私たちの刺激になりました。
より進んだ形での開催も実行できたということですね。
そうなんです。
その校区版の取り組みの一つをご紹介していただくために、今日は令和2年度の三輪小学校家庭教育学級運営委員長を務められた田畑さんにお越しいただいています。田畑さん、こんにちは。
田畑です。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速ですが、三輪小学校の家庭教育学級はどんな取り組みをされましたか。
はい、三輪小学校でもコロナ禍で何ができるのかと悩みました。
はい、
取り組みとしては 私は以前たまたま NHK の朝一という番組で子どもの防犯を特集していたのを見た中で、
はい、
子どもの安全教育総合研究所理事長の宮田美恵子先生がお話しされていた、はい、子どもが危険を感じて逃げるときはランドセルを下ろすという内容にとても衝撃を受けました。
はい、
この内容をいつかテレビを見ていない保護者の皆さんにもお伝えしたいと考えていたことから、講座の内容は登下校の防犯にすぐに決めました。しかし東京のしかもテレビに出られるような方をお呼びできるのか小橋さんにご相談すると、オンラインでやってみましょうと背中を押してくださりました。そこで思い切って講師依頼のメールをしたところ、宮田先生に心よくお引き受けしていただけました。例年通りのリアル講座では絶対にお呼びすることができない先生だったので、とても嬉しかったです。
ですね、一歩踏み出して講座を開催されたんですね。普段は講演会などでお忙しい先生方もコロナ禍ではリアル開催ができず、オンラインでの依頼というのも受けやすかったかもしれませんよね。思い切って当たってみた甲斐があったと思います。実際にオンラインの講演会開かれていかがでしたか？
はい、まずはオンライン回線をどうするかから始まり、ズームを知ることやオンラインに対応できない方も講座に参加してもらうにはどうするかなど、びっくりするほどやること考えることがたくさんあって大変でしたが、事務局の方々にしっかりサポートしていただきながら、委員のみんなでいろいろ試行錯誤して準備を進め、無事オンライン講座を開催することができました。
よかったですね。
当日東京からの講師の宮田先生のお顔が画面に映った時は、はい、とても感激しました。参加された方々からは講座の内容の良さに加え、はい、これからもオンライン講座を続けてほしいなどの意見もいただき、成功に終わることができてとても達成感がありました。
ですね、新たな挑戦というのがね、こうした成功に終わってよかったですね。まあ、PTA 活動のお役とは言いましても、ご自分たちの企画を自ら運営するなんてこれまでに経験があったんでしょうか？1年間の活動を振り返ってみて感じていらっしゃることをぜひ教えてください。
はい、経験は全くなかったです、うん、そのため私たちで企画したこの講座を聞いた後は、はい、とても防犯意識が高まりました、
うん、
このまま聞いて終わりにするのはもったいないと思い、宮田先生のお話から学んだことをもとに、三輪校区内の防犯について話し合いをして、
はい、
今私たちができる取り組みは何かを考えました、
うん、
今回委員の一員としてずっと一緒に活動を手伝ってくれた PTA 本部の大西さんが、本部の他の方にも積極的に働きかけをしてくださったおかげで、
はい、
考えた取り組みを本格的に学校全体に広げることができました、
うん、
事務局の方々や委員、部員の皆さんに最後まで協力していただき、オンライン講座を成功させることができて、
うん、はい、
さらに三輪小の防犯力を高めるお手伝いができたことが一番嬉しかったです。家庭教育学の活動が保護者の自主的な学びの推奨と説明を受けてはいたのですが、1年間の活動を振り返ってみると、普段できないことをこの活動を通してたくさん経験することができました。コロナ流行のピンチがチャンスに変わり、それが自分の学びへとつながり、とても充実した1年でした。一緒に活動してくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。
はい、ありがとうございます。本当に充実した、もう本当に大変だったと思いますけれども、充実した1年だったということがよく伝わってきました。そして講座の学びから校区内での防犯の取り組みに発展することができたということで、本当に実りある講座だったということがよくわかりますね。
はい、
その学校全体の活動へと広がりを作るのに、三輪小学校 PTA 本部役員として関わられたというのが大西さんなんですね。では大西さんにここで登場していただきましょう。大西さん、こんにちは。
大西です。こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。では大西さん、家庭教育学級で学んだことをどのように学校全体に広げていかれたのか教えてください。
今回の家庭教育学級を通じて、登下校の防犯に対する考えを見つめ直すことができました。
はい、
宮田美恵子先生のオンライン講座の中では、下校中の誘拐事件の現場写真の配信があったんですが、どこの町にもある場所であったことにゾッとしました。子どもたちの登下校の防犯には多くの見守りの目が絶対に必要であると学び、全家庭に講座内容をまとめたものをお手紙にして配信したところ、多くの保護者の間で話題となりました。
それは本当に共有したい内容ですよね。そして学校の方へと広がりを見せたということなんですけれども、学校側もそういった PTA 活動を協力的に受け入れてくださったということなんですね。
そうなんです。三輪校区ではもともと学校、保護者、地域の方、みんなで三輪小学校区を良くしたいと日頃から協力の輪が根付いているので、そのことは喜びであり、誇りであります。
そうなんですね。学校、保護者、そして地域の方がみんなで力を合わせて、よくしたい、子どもたちを守りたいということですね。そして学びを通して得るものが大きかったと思いますけれども、令和2年度に作り上げたその活動、今年度も引き継いでいかれるんでしょうか。
はい、今年度はすでに守りんバッジをモチーフにした防犯啓発ポスターを PTA が制作して校区内に貼り出しました。
今日お持ちいただいているポスターですね。
今後も守りんバッジを活用したながら見守りを広める活動を行っていきます。
はい、わかりました。守りんバッジ、実際に胸元に今日つけていらっしゃる黄色いバッジですけれども、ポスターも掲出されているということです。ぜひ目にしていただいて、あるいは身につけていただいて、防犯意識を高めていただきたいなと思います。田畑さん、お兄さん、ありがとうございました。家庭教育学級の活動がどのようにそれぞれの小学校で取り組まれているのか、よくわかりました。それでは最後に小橋さん、今後の家庭教育学級の取り組みや参加方法を教えてください。
はい、今年度も新型コロナウイルス感染症の影響が色濃く出ることが予想されます。前進版については基本的にオンライン開催を考えています。
はい、
保護者の皆さんの知りたい、学びたいを刺激できるような企画を立てたいなと考えています。
楽しみですね。
はい、予定が決まりましたら、その都度市広報誌や市内全小学校への配布チラシなどでお知らせいたしますので、ぜひ振るってご参加ください。
はい、
で、各小学校での、募集につきましては各校区で工夫をされています。チラシでのお知らせが中心のようですが、メール配信を利用しての募集などもあるようです。学校からのお知らせを注意深くチェックしてくださいね。
はい、ありがとうございます。リスナーの皆さん、家庭教育学級は今年度もますますパワーアップして活動します。募集を見かけられたらぜひ振るってご応募ください。家庭教育学級の活動について詳しくは三田市のホームページをご覧ください。市内小学生のお子さんがいらっしゃるご家庭が好奇心を刺激しながら、親としてまたは親子で一緒に成長されることが本当に楽しみです。健やか育成課小橋さん、三輪小学校 PTA から田畑さん、そして大西さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所健やか育成課小橋さんと、三輪小学校令和2年家庭教育学級運営委員でいらっしゃった田畑さんと、三輪小学校 PTA 本部役員でいらっしゃった大西さんにお越しいただき、三田市の家庭教育充実事業である家庭教育学級についてご紹介いただきました。次回の放送は6月7日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育・生涯学習・
子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。